今、ヨハネの手紙1、第5章13節から15節までを読んでいただきました。私たちの信仰生活において、祈りというものは欠かせないものです。クリスチャンであるならば、誰もがそれは知っていることです。聖書はテサロニケの信徒への手紙、第5章17節で、絶えず祈りなさいと言っています。私たちは毎日祈ることによって神様との関係を深めていくことができるのです。そして神様の御心を知ることができるようになるのです。このヨハネの手紙では御心にかなう願いを神は聞き入れてくださると約束してくださっています。御心ならば必ずそうなりますと言っているのです。これは決して思い込みなさいということではありません。神様がそう約束してくださったので、それは必ず実現するとわかるのです。確信できるのです。私たちにとってこんな確かな約束はありません。なぜなら、神様は真実なお方だから嘘をつくことができません。そして、神様は確かに今も生きておられて、全知全能のお方だからです。だいぶ古い話になりますけれども、私の長女の清香が小学生の時、ピアノの先生のお宅の犬の散歩を頼まれました。それで一人で犬の散歩に行ったそうです。散歩の途中で犬が急に走り出してしまって、手からリードが離れてしまいました。娘はとっさに、神様と叫んだそうです。すると走って犬がピタッと止まったというのです。娘は急いで走り寄ってリードをつかむことができたそうですが、娘もびっくりしたと話してくれました。神様は娘の祈りに応えてくださいました。また、次女の泉が幼稚園生の時のことですから、これもまた古い話なんですけれども、探し物をしている私に、ママ、何かなくしたの?と聞いてきました。私が何度も何度もあちこち探し回っているのを見ていたようです。そうなの。昨日から探しているのにどこにもなくて困っているの。すると娘が、ママ、イエス様にお祈りしたの?と言ったのです。恥ずかしいことですけれども、幼稚園生の娘に言われて、あ、私は祈っていなかったと気がつきました。すべてをご存知の神様なら、それがどこにあるのか知っておられたのにと。それで探すのをやめて祈りました。そうすると、焦っていた私の心に平安が湧いてきて、落ち着いて考えることができて、きっと見つかると思えてきました。そしてそれは後ほど見つかったのです。私たちはいつでも私たちの祈りを聞いてくれる神様がおられるということを忘れてはなりません。しかも、すべてをご存知の神様が私たちを見ておられるのです。子供のように神様に向かって祈るとき、天の父なる神様が私たちの声に気づかないことはありません。神様はまどろむことも眠ることもなく、私たちのことを見守っていてくださるお方なのです。13節を見ると、神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからですと言われていますが、神の子の名を信じているあなた方とあるのですから、イエス・キリストを信じているクリスチャンに語っていることがわかります。ヨハネは永遠の命を持ってほしいと言っているのではなくて、永遠の命が与えられていることを確認させ、その恵みがいかに大きいものであるか、それを悟らせたかったのです。その恵みとは、神様の子供とされているという恵みです。その恵みのゆえに、いつでもその願い事は神様に聞き届けられていると確信しているのです。ここで用いている確信は ギリシャ語でパレーシアで、その意味は確信の他にも、素直に、あからさまに、大っぴらに、信頼などを意味する言葉です。つまり神様の子供とされた私たちは、素直に遠慮なく心を開いて神様に語ることができる恵みをいただいているのです。私たちはいつでも神様に祈る自由を持っているのです。この素晴らしい恵みを悟るなら、神様の子供とされている私たちの祈りを神様がいつでも聞いてくださっていると信頼し確信できるのではないでしょうか。これが神に対する私たちの確信ですとは、神の子とされている恵みを知っているからこそわかる確信なのです。ここではこのような祈りの根拠が述べられているのです。祈りの根拠、それは神様が私たちの祈りをお聞きになるという簡単な事実なのです。神様は私たちが話そうとする前から聞き耳を立てておられるのです。神様は私たちが祈るのを待ち望んでおられるのです。ヨハネは別の箇所でも、神様は祈りを叶えると言っています。ヨハネの手紙1:3-22で、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。ヨハネによる福音書第15章7節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。ヨハネによる福音書第14章14節から15節、私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。どうでしょうか。イエス様は何でも叶えてあげるよとおっしゃっていますね。ただし、叶えられる祈りには原則があるようです。それは、私たちが神の掟を守ることです。つまり、聖書の言葉に従うことです。祈りを叶えていただくためには、イエス様を信じて聖書の教えに従っていることが重要なのです。それはなぜでしょうか。それは、聖書の教えに従っていれば、神様の御心が分かり、御心にかなった祈りをすることができるようになるからなのです。じゃあなぜ御心にかなった祈りをすることが求められているのでしょうか。何でも叶えてあげると言いながら、やっぱり御心にかなってないとダメなんでしょうとがっかりすることはありません。なぜなら、誰よりも私たちのことをご存知の神様が、私たちにとって最高のものを与えること、それが神様の御心だからです。今でも多分、親は子供に携帯電話、スマホを与える時期は悩むんだろうと思いますけれども、私の長女が携帯電話を買ってほしいと言ってきた時、私たち夫婦は悩みました。我が家では誰も携帯電話を持っていませんでしたから、本当に必要だろうか、今与えてよいのだろうか、いろいろ夫婦で話し合い、親子で話し合ったことを覚えています。残念ながら人間の親は間違うことがあります。良くないものを与えてしまうこともあります。でも天の父なる神様には間違いはありません。いつでも私たちの一番良いものをご存知なのです。私たちが願う前から私たちの必要をご存知なのです。そして一番良い時にそれを与えることがおできになるのです。マタイによる福音書第7章9から11節で、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。 まして、あなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない、とあります。新改訳聖書では、とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう、と書かれています。神様の御心は、私たちに良いものを与えることなのです。いえ、与えたくて仕方がないのです。だから、御心を求めて祈るのです。むしろ、安心して御心を求めるのです。家族の救いのために祈ること、これは御心にかなった祈りでしょう。日常の生活のために祈ることも、大切な祈りだと思います。イエス様は、マタイによる福音書第6章11節で、私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈りなさいと教えています。また、病気の人のために癒しを求めて祈ること、これも御心にかなっている祈りだと思います。イエス様もたくさんの病人を癒しました。ある牧師の家庭に2人目の男の子が生まれました。出産してその病院を退院した後に、家に帰ってきて奥さんがあんまり泣かない息子を不思議に思って病院に連れて行ったのです。そこで生まれながらの脳障害があることが分かりました。脳の中心の一部が壊死しており、穴が開いていました。さらに、左右の脳の高さが違っていました。お医者さんはこの子の知能は発達しないでしょう。運動もできません。この子は一人では生きていけないので、今から将来のための準備をしてくださいとおっしゃったそうです。この牧師はショックを受けました。そして、この脳障害の子供に、何か良いことがあるだろうかと思ったそうです。でも、聖書の中に、すべてのことを感謝しなさいとあるので、とにかく祈りの中でこのことを感謝したそうです。すると、二つのことが分かったというのです。一つは、この子の病気は癒されて、神の栄光を表すということです。もう一つは、この子の病気が癒されなくても神の栄光を表す。このどちらかであると分かったそうです。それからしばらくして祈り続ける中で神様がこの子を癒すとおっしゃったそうです。そしてある日病院に行った時、神様がこの脳障害は神様が癒すと言いなさいと言われたそうです。牧師は、お医者さんにそんなことは絶対言えないと思いましたが、神様から何度も言いなさいとの声が聞こえてくるので、この牧師は、先生、この子の病気が治ったら奇跡ですかと聞きました。お医者さんは、奇跡か奇跡的ですと答えました。そこで勇気を振り絞って、この子の病気は神様が癒しますと言って、逃げるように帰ってきたそうです。実は神様のこの言葉に従ったその時から、神様の癒しの技が少しずつなされていきました。そして何年か後にこの子は完全に癒されました。お医者さんは牧師の奥さんに言ったそうです。お父さんの勝ちですね。牧師はそれを聞いて、いいえ、神様の勝ちです。と思ったと話しています。この子は大学を卒業し大学院にまで行って、今は大企業で働いているそうです。神様は素晴らしい癒しの御業を通して栄光を表してくださいました。神様は祈りに応えてくださるお方です。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神様は聞き入れてくださるのです。でも、私たちはどこかで、自分の祈りは聞かれるだろうか、聞かれないのではないか、あるいは 本当に神様は働いてくれるのだろうか。私のようなものの祈りはどうせダメなんじゃないかと思って祈ることをやめてしまうことはないでしょうか。実はそのような私たちの不信仰のために神様が御業を行えないことがたくさんあるのです。ヤコブの手紙第5章16節では、だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい、正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらしますとあります。正しい人の祈りは新改訳聖書では義人の祈りとなっています。正しい人や義人なんて言われると、やっぱり自分には無理だと思われる方もいるかもしれませんが、この義人というのは私たちクリスチャンのことなのです。私たちはイエス様の十字架と復活によって一度も罪を犯したことのないものとみなしていただいているのです。つまり義の衣を着せられている義人なのです。だから私たちクリスチャンの祈りは大きな力があり効果をもたらすものなのです。私たちが祈りの原則をもとにして祈るなら、神様は私たちの祈りを必ず叶えてくださるのです。小さな願いも大きな願いも神様にとって不可能なことはありません。風邪を癒すのも癌を癒すのも神様にとってはどちらも簡単なことなのです。神様が私たちの祈りを通して働いてくださるのです。私たちがするのではないのです。神様の力が働かれるのです。神様の御声に耳を傾け、その御心を受け入れ、私たちの願いが神様の御心と同じになるとき、神様の偉大な力が私たちを通して表されるのです。私たちのような小さなものの祈りを用いてくださるのです。私たちの日々の祈りが御心を求める祈りであり、私たちの願いが神の御心と同じに変えられていくことを求めて祈り、御心を実行するものとなりたいですね。以上です。お祈りをいたします。お祈りをいたします。